猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第556回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやいや、4月入っちゃいましたが、
ありましたね。もう4ヶ月終わり、
3ヶ月終わりかな、四半期が終わりまして、
はい、
ということは4分の1終わったわけですよ、1年の。
いやー、本当にあれ、まだ1月末とかじゃなかったでしたっけ。
はい、
なんか気分的にまだ1月末ぐらいな感じですけどね。
うん、まあでも猫好きさんあれじゃないですか、この3ヶ月はガンダム三昧で楽しかったんじゃないですか。
はい、まあそうですね、まあでも、うん、そうですね、2ヶ月ぐらいかな、まだ
2ヶ月ぐらいか、うん、うん。
いやー、すごい素敵な日々を送ってましたね。うん、このそのガンダムの横浜のフィナーレも、
はい、はいはい、
行ったりとか、なんでしょう、気持ち的にはとても充実した日々を送ってますね。
うんうんうん、なるほど。まあ、あと横浜終わっちゃいましたが、はい、まあぜひ静岡頑張って行ってきてください。
そうです、静岡お台場とかね、ガンダムベースがある、
ね、あお台場ですね、うん、お台場まだ残ってますもんね。
そうですね、そうですね、先お台場かな。で広いって言うから、まあお台場も相当広い、小さいところから感動が減っちゃうかなと思って。
はいはいはい。
最近もしかしたらお台場行っちゃうかもしれないです。
うん。
ちょっと行きたいと思います。ま
あ、その時はまたレポートをぜひよろしくお願いします。
はい。わかりました、
はい。はい。ということで、じゃあ本編行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
ではここで鬼おろしのポッドキャスト、お弁当の蓋について町の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
あの鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋？
あ、みんな聞いてる？鬼おろしのお弁当の蓋。週のどこかで不定期配信中。
だからもしそれが不要になったら、あの時気持ちを、はい、うん、あの気持ちよく買わせてくれてどうもありがとう、さよならっていう。
今はもうその結局必要ないからとか、そういう気持ちがないからっていうことでね。
そうそうそうそう、っていうのもありかなって思いました。
いや、なるほどね。
うん、うん、でもそのマッサージ機めちゃくちゃいいですよ。私も今ちょっと今探してるけど、
あの今ちょっと LINE の方にお送りしましたが、ちょっと見てもらっていいですか。スタイリーボールってやつですね。
なんか似たような、なんかなんだろう、
うん、
なんかウイルスっぽい、なんていうのか、イガイガしたような形のやつもありますよね。
はいはいはい、いろんなやつありますよね。これ振動して、
うん、丸いのは私初めてですね。まん丸のやつは、
まん丸のやつでちょっとへこんでて、両脇がちょうどまたに、
はいはい、あ、ね、挟みやすい、
挟みやすいみたいな、座った状態でながらでできるし、マッサージにも使えるしみたいな。
良さそう。
でこれちょうどね、この今送ったリンクがなんか本当だったら1万5000円ぐらいする、アマゾンとかでもね、
うん、
あの公式のショップでも1万4800円とか、まあ1万5000円ぐらいするやつがね、はい、5000円ぐらい安く ここだと買えるんで、思わずポチッとなとしてしまいました。
届いたらぜひぜひ結果を。
そうですね、なんか1週間か2週間ぐらいかかるって書いてあるんで、今時なあれですけど。
そうですね、今時にしてはちょっと遅めの、
ちょっとね遅めなんですけど、まあ安いからいい、はい、
うん、そうですね、そんな急ぐものでもない。
ちょっと届いたらまたレポートしようと思うんですが、はい、このスタイリーボールっていうの
は、もう
これね、その話戻るんです、散髪に行った時の散髪屋さん、
うん、
まあ、これご夫婦、すごいご夫婦でやっておられるんですけど、もう激推し、はい、すごい聞いた、すごい聞いたって。
そっち側の人なんじゃないの。
いや、回し物じゃないかって最初怪しいんですけど。
はいはいはい、
いや、ただの散髪はずっとね、もう何年も通ってる散髪屋さんなんで、別に、
あ、うんうん、
まあ、たまたまなんかやっぱりその散髪屋さんもこういうテレビショッピングが好きで、ついつい見て、ついついいろんなもの買っちゃうって言って行った中で、これが一番なんか最近は良かったって。マッサージが、フィットネスもそうですけど、なんかマッサージに使えるんで、
いや、いいですね、
すごい良かったみたいな。
へえー、
はい、
いや、思わず私もこちりそうだけど、いや、
レポートでしょ。
いやいや、ちょっとレポート聞いてからにしよう、ちょっと
まずはちょっと、
うん、
手に入れたらレポートしますんで。
そうですね、まずレポート
1回聞いて、はい、私がまたその
半年後ぐらいに本当に今でも使ってるかっていうのを聞いてから、ね、うん、
そ
う
そ
う、
お蔵入りになってないかと。
なってないかっていうのを聞いて、
聞いてから判断してもらった方がいいかもしれないです。
そうですね、そうします、そうします。
いや、毎日使ってるよって話になると、
うん、ああ、うん、本当、
本当だったんだっていうなるかもしれないので、半年後ぐらいに判断してもらった方がいいかもしれないです。
そうですね、ちょっと、はい、気長なレポート待ってます。
はい、まあ、こういうちょっとこういうこともあって、あの今回ネタ振ったっていうのもあるんですけどね。
ああ、そういうことですね。
はい、種明かしをすると、
はいはい
はい、まあ、なんか懲りないというか。
いや、わかります、
ね、健康グッズとかもね、もうやっぱりね、なんかパッとこういうふうにホームページとかで見るじゃないですか。さすがにあんまりテレビの通販番組は見ないんだけど、
うん、
こういうので見たりとか、なんかおすすめされると、なんか、あ、その時、あ、いいなと思うんですよ、やっぱり。
思います、思います。
だ、これ絶対効くよねって、やるとなんかダイエットにもいいし、マッサージにもいいしとか言うと、絶対これ毎日やろうと思うんですけど、
いざ届くとね、
あの腹筋ローラーも、いや最初の3日ぐらいはやったんですけど、やっぱりあれって腹筋だけじゃなくて、ね、いろんなところ筋肉使うんで、もう嫌になってやめちゃったみたいな。
わかります。
あ、だから実際使ってみないと分かんないので、
うん、
そこが悩ましいところですよね。
うん、
本当にそれも1回2回ちょっと、例えば店頭にね、お店行って、お店でちょっと試してみて、あ、これいいよねと思って買ったとしても、
うん、
毎日試せないじゃないですか、1ヶ月とか半年とか。
いや、無理ですね、なんか、うん、
そんなお店でちょこっと試したぐらいじゃ結局その効果が分かんなくて、長期的な、
うんうん、
で長続きで本当にできるのかとか、
うん、
うん、
いや、なんか続きしない
なので、
うん、
まあ、そこがね、お蔵入りになるならないっていうところの、
うん、
あの境目というかですね、
まあ、そうですね、
なんですよね、そこが悩ましいところで、
うん、
うん、
私ももうすぐガンダムがそうなってしまうのではってちょっと焦ってますもん。
いやいやいや、本当そうですよ。
作ってもないのに、まあ、まだ気持ちはね、すごい作りたい気持ちあるからあれですけど。
ちなみに、あの本当に、まあ、前回ちょっとお話しましたけど、 先月末で、
はい、
あの山下公園のガンダムファクトリー終わりじゃないですか。もうそれこそ明日ぐらいで終わ、はい、あの今日収録日は3月末なので明日ぐらいで終わっちゃうんですけれど、はい、いけすチケット取れたんですか。
あ、うんと、その昼間の部っていうか、はい、夕方までの部のチケットは取れたんですけど、
はい、
本当にラストのラスト、なんか、はいはい、なんか5時とかぐらいから、
はい、
6時だったっけなぐらいから入れる、はい、夜の部の2時間とか、
はい、
いうチケットはもう取れなかった
んですけど、さすがに。
それはもうなんか最後、ガンプラがついてくるチケットだったんですよね。
おっと
だから申し込んだんですけど、やっぱダメでしたね。ダメと。なので、普通に昼間に行ってきます。
はい、うん、なんか、うん、すごい行列らしいじゃないですか、やっぱり。
もう最後だから。多分、すごいと思います。
ね、特に天気良くなっちゃったりしたんで、余計なんか行列すごそうですよね、最後の最後で。
いやね、そうなんですよ。
うん、
まあ最後、まあね、最後にまたちょっとガンプラ、
はい、
ビジネス作ってないのに。
チケットにはついてないけど、ショップで買って帰ると、記念に。
もしね、なんか売ってるのあったら。から買って帰ろうかななんてちょっとね、うん、うん、まあちょっと楽しみにあさって行ってきます。
はいはいはい。なんかね、まだ静岡にも行かないといけないしね。
そうですね。本当旦那に話したらめちゃくちゃ興味津々に言ってました。
はい、あ、そうでしたか。
マジで。
まあうん、まあそこはね、本当に工場というか、
うん、
ね、終わりっていうのは多分ないので、のちょっと時間が取れた時に行くぐらいでいいと思うんですけど、
うん、
山下公園もうちょっと終わっちゃうんでね、最後のチャンスですから ね、まあそこは行くしかないんでしょうけど、
そうですね、うん、いやでも明日は明日でそのあれがお店が終わっちゃうけど、あさってとかだったら、はい、もしかしたら取り壊しもすぐ始めるのかなと思って、
はい、
それはそれでちょっと見に行きたいなとは思ってるんですね、うん、
なるほど。
基本的になんだろう、なんかその、はい、何でしたっけ、なんか東京タワーじゃなくてスカイツリーとか、あの、はい、作るときはみん なんか興味津々で見たりするけど、はいはい、壊すのってあんまり見たことないと思うんで、
はいはいはい、
ちょっとあったら見たいなと思ってます、うん、
どうなんでしょうね、そうやるんですかね、ちょっとずつなんか、
うん、
ね、やるのか、まあ、その辺は確かに、それはもう行って現場で聞いてみるとか。
ああ、そう、あ、そうですね、ちょっと
明日せっかく行かれるんだったら明日行って、ね、これいつ頃から解体されるんですかみたいなのは聞いといた方がいいかもしれないですね。
うん、そうですね、
うん、聞いてみます。確かにね、解体するときは解体するときで面白いですよね、きっとね。
いや、面白いと思う、うん、本当、私の愛するガンダムが壊れていくちょっと見てみたいな。
まあ、ある意味ね、そういうふうにきちんと後片付けをするっていうことは、まあ、我々のお蔵入りとは違って、
うん、
ね、やっぱりそれはそれで一つのなんか姿かなと思いながら、うん、まあでもなんか、でも解体するときってなんか物悲しいじゃないですか、だんだんなくなっていくってい
うの。あ、そうですね、
うん、それはそれでちょっと物悲しいなと思いながら、
うんうん、
はい、
いやでもどうやって作ったんだろうって見れるじゃないですか、
うん、あ、作ったのの逆ですもんね、解体ってね。
はいはい、
うん、まあ、それはそれで、うん、あの、確か面白いって言えば面白いかな、
はい、うん、そうだから2日連チャンで行っちゃうかも
いや、いきなりはでも壊さないと思いますね。なんか1ヶ月ぐらい経ってほとぼり冷めたものからゆっくり壊すとか、
いや
どうなんでしょうね、うん、
いや多分あそこきっと場所場代で多分相当お金払ってると思うんで、
はいはいはいはい、
結構早々に壊しちゃうと思うんですよね。
なるほど、
うん、
それは確かにあるかな、うん、言われてみれば。
はい、いや、まあ、なのでちょっと、うん、楽しみにしておきます。はい、
まあ、ちょっといろいろ、
はい、
ね、本来の話題からまたそれましたが、
そうですね、はい、
まあ、ぜひガンプラはお蔵入りにならないように少なくとも1個は作りましょうよ
いや本当ですね、いや本当そう思います。頑張ります。お部屋掃除から頑張ります。
私もあの今発注してるスタイリーボールが来たら
はい、
レ
ポートお願いします。
レポートをしたいと思います。はい、
はいはい、お願いします。
はい、ということで今週の本編はお蔵入りグッズの話でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
東京シークレットカフェのコーナーです。もうかなり久しぶりになりますね。ここのところずっとお休みをいただいていたんですが、先日お騒がせさんから新曲ができましたということで曲をご提供いただきましたので、今週はご紹介したいと思います。曲名はダンスダンスダンスですね。いつものようにみつるさんからの楽曲解説をいただいてます。ダンサブルなリズムを意識して制作した一曲です。アレンジ担当をいただいたお騒がせさんには作曲者からの無理難題に我慢強くお答えいただき、ボーカルのシトリンさんにはリズム感抜群でオリジナリティ爆発の素晴らしいパフォーマンスを披露いただき、東京シークレットカフェらしいダンスナンバーが見事完成しました。タイトルは村上春樹の同名小説から、歌詞も同小説のワンシーンへのオマージュとなっています。 PV はモンド模様で踊り出したくなる作品に仕上がりましたというふうにいただきました。それではお聴きいただきましょう。東京シークレットカフェでダンスダンスダンス。
一度きりのチャンス。
聴きいただきましたのは東京シークレットカフェでダンスダンスダンスでした。とってもがおしゃれでスタイリッシュな素敵な曲だったなというふうに思います。みつるさんの楽曲紹介ですと村上春樹の同名の小説にオマージュされて作られたということなんですが、私はなんかこの曲を聴いた時につい渡瀬製造のハートカクテルかかってたような BGM のおしゃれな感じの曲を思い出してしまいました。はい、ということで東京シークレットカフェのコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X にいただいたハッシュタグシャープ猫のしっぽと公式アカウントアトマキャステルポッドキャストにいただいたポストを順番にご紹介していきたいと思います。3月31日ゆうさんから、3月31日、近所の桜は芽吹いていましたが開花直前な感じですので六義園の桜鑑賞に行ってきましたということで、アマゾンフォトの方にいただきましたが、あ、都立のね六義園ですけど、これ私も一回行ったことなんですけど、いろいろな花が咲いてて綺麗ですよね。で桜の花をもうほぼこの時は満開だったんですかね、八分咲きぐらいですかね。はい、ありがとうございます。いやー、もうあのこの配信が流れる頃はもうほぼ関東地方は満開からもう散り始めぐらいになってるんでしょうかね。ありがとうございます。そして同じくゆうさんから続けて、わらび市民公園にて桜祭り見学ということで、おお、ちょうど写真をいただきましたが、わらびに行かれたんですね。はい、うん、ここはまだもうちょっとですかね、八分咲きぐらいな感じですかね。同じ3月31日ということですが、はい、いやー、もうさすがに1週間経っているので満開かなんですかね、もうこの週末がもう完全に花見日和に関東地方はなってましたけどね。いかが、皆さん花見行かれたでしょうか。はい、ありがとうございます。そして4月3日、アポロさんが令和6年2月16日配聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト02ということで、このしっぽの548回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、ちょっと前の配聴報告ですね、ありがとうございます。最近ねなかなかあれなんでしょうけど、2月の配聴報告を送っていただきました、ありがとうございます。はい、そして4月よ藤本さんから、後半でもガンプラジオの紹介 CM 流してくださってありがとうございます。猫好きさん、ぜひシャープガンプラジオハッシュタグをつけて作品をポストしてくださいというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。ガンプラジオの藤本さん、ちょうどね前半後半ということで2回続けて猫好きさんのガンプラ話を本編で流させていただいて、まあ、それに合わせて CM もね、ガンプラ城のポッドキャストの CM を流させていただいたんですが、まあぜひね作られた際にはシャープガンプラ城のハッシュタグでツイートしていただければなというふうに思います。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ここで曲を聴いていただきたいと思います。今週はローテーションでいつものようにいろんな方の曲の中から1曲選んでお送りしたいと思います。それではお聴きいただきましょう。ユークアソシエツさんで猫みたいに寝転んだ。 いただきましたのはユーコアソシエスさんで猫みたいに寝転んでたんだでした。久しぶりにこの曲をまたかけさせていただいたんですが、ほんわかしていい曲ですね。ユーコアソシエスさんの猫みたいに寝転んでたんだをお聴きいただきました。今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい、
今週もなんとかスカイプ収録できたのでよかったんですが、
はい、
でですよ、まああと今週もちょっと前編後編に分けて本編を収録したものを配信しているんですが、
はい、
お蔵入りになった話の、お蔵入りになったものの話の流れでちょっと、はいはい、ちょうど話をしていた例の、
はい、
スタイディーボールですよ、届きました。
はいはいはいはい、
ね、猫好きさんに写真を見せした春みたいと言われて、あ、もうガンダムに染まってるなみたいな。
染まってるからもう丸い球体見ると春にしか見えない。
はいはい
はい、
でなんか最初1、2週間かかるみたいなことがホームページ書いてあって、その購入したところの、
うん、
で、あ、じゃああと来週再来週ぐらいかなとか思いながら待ってたら突然届きまして、
はいはいはい、
早速使ってるんですが、
はい、
でこれって本来はそのダイエット器具っていうか、ダイエットに効けますよみたいなのが主目的なんですね、
うん、はい、
なのでなんか太ももの間に挟んで、
うん、
3分ぐらいそのブルブルさせると、
うん、
ダイエットっていうか、まあそういういわゆる筋トレじゃないですけど、まあそのね、
うん、
そういうのに効きます、あの効きますよっていうのが本来の目的なんですけど、
うん、
ただ別の使い方としてマッサージにも使えますっていうことで、まあ、ブルブル振動するのでマッサージにも使えますよと、
うん、
で実はもう私の方はダイエットっていうよりはそのマッサージの方がメインで使ってまして、
はいはいはい、
はい、まあ肩こりとかね腰とか一日ね、うん、事務仕事みたいなパソコン向かってやってるんで、
うん、
もうゴリゴリに肩こりなんですけど結構やっぱり効きますねこれね、いい感じで
効きますか。
ただしやっぱり球体じゃないですか、
はい、
なのでなんか手に持ってその例えば肩に当てたり首筋に当てたりはいいんですけど、
うんうんうん、
肩甲骨のあたりに当てるのがなんかなかなか寝っ転がって、うん、そのボールの上にちょうどそのあたりね脇のあたりとか肩甲骨のあたりを当てるってなると寝っ転がらないといけないんで、うん、まあ例えば仕事の休憩時間にやるっていうのはなかなか難しくて、
ああまあ確かに
ね、まあそこがちょっとあれかなっていうのが一つと、あとこれ振動するじゃないですか、
はい、
結構いい音するんですよ。
ああ
音がね、いわゆる昔の電動マッサージ機と同じで、
はい、
こんな感じ、ブーンっていう
音聞こえますかね、してますね、はい、
結構こんな感じで、まあ、ちょっとその強さを変えられるんですけど、
はい、
結構だから静かなところではあんまり
できない
できないと、
そうですね、
という2つのちょっと問題点が発覚したんですが、
はいはいはい、
まあそれはそれとして割といい感じで、
うん、
使えてるかなと、
うーん、
うん、いう感じですかね、うん、
そっか、まあ確かにそうですね、うん、今電話越しでも結構聞こえたから、
はいはいはい、はい、
うん、直接だったらもっと多分音してるんでしょうから、うん、
なので結構静かなところではちょっと使いづらいですよねみたいな。
そうですね、電話対応の仕事とかだったら、ね、お相手様に聞こえちゃうから無理ですよね。
うん、そうそうそう、ちょっと弱めにしてそういう太ももに挟んだその感じでやるみたいな、
うーん、
ぐらいだったら割と机の下とかなんで目立たないですけど、
うんうん、
普通にマッサージとしてちょっと強めにするとこれはちょっと休憩時間の静かな時にはできないなみたいな、
あ
お昼休みとかねみんなが静かに
あそかそか、
うん、してる時とかではちょっと使いづらいかなみたいな、
あ確かに
感じはありますけどね、
うん、うん、まあもう家でするしかないってことですね、う
ん、でも家でもね寝る前にちょっとマッサージとお風呂上がりにマッサージとかするとなんか寝る前やっぱ静かにしてるじゃないですか寝室とか、
はいはいはい、
めちゃにうるさいとか言われたりして、
あ
みたいな感じもあったりと、
そっか、
うん、なのでまあでもね1回あたり3分とか1分なんで長時間やってるわけではないです、うん、ないですから、
うん、
まあそれはそれでなんとかなるかなみたいな、
そうですね、
感じなんですけどね、まあ、もうちょっと使ってみてまたお蔵入りにならないかどうかっていうのをやってみたいと思います、うん、はい
はい、
はい、まあそんなこんなでじゃあいつものいきましょう、
はい、ではではいきますよ、
はい、
せーの、
次回も聞いて
くださいね、
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように 門野猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。はい、それでは失礼します。
はい、失礼します。